皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月6日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は横型政治の時代がやってきたというお話です。明けましておめでとうございます。令和3年もどうぞよろしくお願いしたいと思います。令和2年はやっぱり大変な年になりましたね。それを受けて今年は大きく物事を変えなければいけない、変わるんじゃなくて変えなければいけない年ということになると思いますので、皆さんでですね、ここはしっかり乗り越えなきゃいけないと思っております。で、やっぱりアメリカのこの大統領選挙は非常に興味深く私もこう見ております。もともとですね、こうウォール街に昔仕事をしてたことがありまして、あの世界のデタラメさって申しますかね、すごいんですけどもひどいところも多くて、これをトランプがどうも殺しそうだと、トランプの選挙1期目の選挙ですね、1期目の選挙の運動の話を聞いてると、ああトランプはこれウォール街を殺しに来てると、これはすごいと、ついに現れたというふうに思ってですね、以来ずっとトランプを見ながらですね、来てて、今回の選挙も含めてですね、ずっとこう見てるんですね。で、あの人はやっぱりその金融界とか製薬会社とか主要メディアを全部敵に回しましたから、言ってみればそのエスタブリッシュメントを敵に回して戦うわけで、エスタブリッシュメントが使った政治の道具は使えないんですよね。で、ここを突破するのがやはり横型のやり方だったってことですね。やっぱりもうエスタブリッシュメントの道具というのは縦型でありますから、権力構造の中に、あるいはその金と支配、金による支配と従属の構造の中にありますから、縦型の構造なんですね。これがやっぱりその邪魔して、下のものは上に行けないということになってたんで、そこを突破するのは横型しかありませんから、横型政治を駆使してきたということですね。で、要するに、ツイッター、特にツイッターですね、トランプはツイッターをよく使いますけども、で、あれでこういろいろこう情報発信すると、そうするとトランプチーム自身はですね、非常に限られた人数でやってるように見えるんですね。かつての民主党のオバマ政権とかクリントン政権みたいに、もう利権屋をどんどん入れちゃってですね、もうなんかみんなね、こう目玉がですね、目玉が泥の記号になってるような、今だけ金だけ自分だけの人間がですね、文化のことが集まって金の取り合いをやるというね、あれは全く見えないですよね。だからトランプ政権っていうのは非常に限られた人で運営してるように見えるんですよね。しかしここがだから言ってみると渦の中心なんですね。トランプ革命の渦の中心はたくさんの人は決して入れませんですよね。くれぐれも今だけ金だけ自分だけを入れないと、まともなやつしか入れないと、中には異論が出るような人もいるかもしれませんが、結構トランプ政権というのはスティングオペレーション、おとり捜査やりますから、二重スパイみたいなのたくさん入れてんですね。二重スパイみたいなのたくさん入れてんですよ。だから表の顔は敵方でありながら、実際はですね、味方だっていうのがあれたくさんいるはずですね。二重スパイの世界ですよね、なんかトランプ政権ってね。私はだから真ん中は結構、ほとんど全部ですね、まともなやつで固めてんじゃないかと思うんです。で、その周りにですね、周りは実はあれオープンにしてんだと思うんですね。トランプその、講演会なんかでもですね、実に気さくにいろんな人と話してますよね。で、やっぱりこの私最初からあの人が違うなと思ったのはね、あのポディアムの持ち方なんですよ。ポディアムって演説台のことですね。大統領のエンブレムのある演説台があるじゃないですか。普通あの演説台の前行くとみんな神妙に立ってんですよ。ねえ、その、教団みたいなもんですな。みんなエンブレムの前に神妙に立って話しますよね。大統領って普通そうですよね。ところがなんかあのトランプって最初からこの、あのポディアムね、両手で抱えてみたいですね。手ついて、あの肘ついてみたりね、なんかもう何て言いますかね、あのポディアムをあんな風に座ると、大統領の権威みたいなものがあまり感じられませんよね。逆に言うとああいう風にその何て言いますか、演説台を触るとですね、この エンブレムを境にですね、あなたたちは国民、私は大統領という距離が一気に縮まりますよね。ああいうとこから私全然違うと思ったんですね、この人。ああ、全然違うなと。ポディアムの前の立ち方、座り、ポディアムの触り方からして全然違うなと。それからやっぱりツイートですよね。あれ、トランプ政権って、トランプ自身と、あと、ダンスカビノというメディア部長と、二人やっぱりメインで出してるのがいるんですね。もちろんそのトランプの息子とかね、スカビノの息子なんかも出てますけども、やっぱり中心は二人なんですよね。で、Q アノンの話ありますね。Q もついになんか正体がはっきり分かりましたね。あれ、もともと NSA で始まったんですね。トランプ政権以前に NSA で始まってたんですね。まあ、それにお墨付きを出したっていうか、通行手形を与えたのが、ポンペオ国務長官で、だから今もポンペオが、あれはどうも中心のようですよね。で、これがだから中核の Q で、で、中核でない Q がたくさんあるわけですよ。これがだからやっぱオープンシステムになってて、真ん中はごくごく限られた人だけで運営してるのがトランプ政権で、ここはだから絶対に軸はずれないように、渦巻きの中心は絶対にずらさないようにしていて、その周りに、まあ、たくさんの人が参加できるような場所を作ってるということですよね。で、ですから横型政治って言った場合ですね、まあ言ってみれば、このいくつもの銀河が周りにこうあるっていうのかな、なんかトランプ政権見てるとそんな感じがするんですね。トランプのところももちろんトランプチームっていうのも一つの銀河になってるけども、それは大きな力を発揮してるわけですが、いろんな人たちが、まあ、いろんな立場でそれぞれ銀河を作って、まあトランプたちの言葉で言えばペイトリオットですね、愛国者たちがいろんなことを考えて行動していると。で、この人たちはやっぱりこの理念中心型ですよね。トランプのこの中枢にいる連中が今だけ金だけ自分だけじゃないから、だからやっぱりね、周りに集まる連中も今だけ金だけ自分だけじゃないんですよね。ここはだからこれから横型政治をやるときに私は一番の要だと思いますね。やっぱり中枢にたくさん人を入れるとですね、必ずそれは利権屋が集まってきますから、必ず利権屋が、だからそれ入れたらもう中枢が中枢でなくなるんで、中枢はわずかでいいと。で、このわずかな中枢がですね、きっちりと理念思考型で、今だけ金だけ自分だけでないっていうふうにすると、この周りに集まる連中も今だけ金だけで自分だけでない連中がそれぞれこうチームを作って、まあ、公式非公式のチームを作って集まれると、こういう構造になってるんだと思うんですよね。だからまず真ん中がですね、令和維新も真ん中が一番重要だってことですよ、真ん中が。で、それからですね、具体的なその行動についてはやっぱ専門家を読まなきゃいけませんですよね。だからやっぱりですね、専門家の中で今だけ金だけ自分だけではなくて、なおかつその現状を打破したいと思ってる行動力があって、意思と、まあ、意思がしっかりしてる人たちを集めておかなきゃいけない。おそらくここが一番大事なんですよね。昔から前から言ってるようにですね、政治で一番難しいのはこの中道なんですよ。中道っていうところにですね、大体まともな専門家とかいるんですわ。本当に実力を持ってる人たち。この人たちが私利私欲ではなくて、大きな目標のために行動したとき、全体動くんですね。やっぱ令和維新というのも、まあそうですよね。ここが最大のポイントで、まあ、トランプ政権の場合だと、まあ、主に軍ですよね。NSA もまあ軍の一部ですから、軍の組織ですから、まあ軍の中に、いわゆるそういう、向こうでいう愛国者という人たちがたくさんいたわけで、ここが一つ中枢になって、まあそこにいろいろ集まってますよね。傑作なのはムニューシン財務長官ですよね。あの人はゴールドマン出身じゃないですか。だから最初私もよく分かんなかったんですね。果たしてあれ、ゴールドマンの人がまた財務長官になってきて、ゴールドマンって言えばですね、ヒラリー・クリントンの番頭やってた会社でしょう。まあだからこれが来ちゃったんじゃ、それどうやってウォール街を殺すのかなと思ってたんですけども、あの人はだからホワイトハットなんですよね。だからこう見てるとですね、やっぱり、私もそうだけども、あそこにいるとですね、これはいかんと、これはね、整理しなきゃいかんと思う人たちは多分いると思いますよね。で、彼はあれ映画やってたんだね。ゴールドマン辞めた後、あれ映画やってたんですよ。面白い経歴だよね。だからなんかトランプ劇場って、 最初から映画仕立てですよね。どんでん返しのどんでん返し、おとり捜査にですね、二重スパイと。ねえ、まさにスティングオペレーションです。映画でスティングってあるんじゃないですか。あのスティングオペレーションで影の政府は倒していくわけですよ。もうこれそのものが映画ですよね。今回の大統領選挙もこれ映画ですよね。なんでこの映画なんだっていうと、いや実はムニューシン映画作ってたんだと言われればですね、それはよくわかりますよね。まさしく映画なんだと。だからなんて言いますか、この映画っていうやつは多くの人たちを熱狂させますよね。うん、難しいことわからない人たちも熱狂させますよね。だからなんかやっぱりですね、この維新において芸術は大事なんですよ。芸術家はすごく大事でね。まあ日本はちょっとアメリカと違うから、アメリカ型のですね、そういうスティングとかね、駆使するとかえってですね、信用が落ちるみたいなところありますから、まあそこはちょっとね、国柄が違うんですけども、やっぱりね、そのロシアも最後はね、芸術でしょ？ロシアも最後は芸術家、それから小説家ですよね。からロシア人もやっぱり大地と共に生きるでしょ？ねえ、あの大地と共に生きるっていうのがロシアの原点じゃないですか。日本も割と似たようなところがあるんですよね。こういうことを考えると、専門家っていうのも、まあただ単にですねテクノクラートだけじゃダメですよね。さまざまな分野の人たちを呼んでこないとダメですね。別にその西洋のものを否定するわけではないですから、日本はね、別に外国のものでも日本にまあ定着したものはそれよろしいわけで、宗教でも何でもね、日本に定着したものになればそれなりの立場があるとは日本の姿でありますから、まあそういうそれぞれの立場は尊重するとして、ね、今だけ金だけ自分だけ、あの利害損得で動くっていうんじゃなければね、いいわけですよね。そういう立ちをこう結集する中で、まあやっぱりその芸術とかなんかも大事ですね。そうするとやっぱ必ず日本の歴史とか自然が出てくるわけで、まあごく自然にそれは落ち着いてきますよね。あとだから横型っていうことになってくると、道具はそれはインターネットですわね。どう考えたってインターネットで、だからもうインターネットを駆使できないとどうにもならないと。特にこれから政治家だよね。まあ若い政治家なんかね、もう結構駆使してますけども、やっぱりああいう人たちに入れ替わんないとダメだわね。でもネット駆使するだけでも、やっぱりその実態がね、お粗末だと、いくらネット駆使したって、ああ、そうですかで終わっちゃうんですよね。だから前から言ってますように、ネット選挙って形になりますとね、まあ、要するに、ソーシャルメディアなんかでその人が普段発信してる情報そのものが、まあ、その人が何者であるかと示す重要なその証拠になるわけで、だからとりわけ、ね、なんか、候補者として、なんか運動しなくてもこの人は何者であるかっていうことが事前にこう知れているわけですね。なんか嘘はつけないわけですね。なんか天ぷらみたいにですね、いきなり外に皮かぶってね、なんか私は何者ですっていうことはそれはできないわけですよね。だからそれはいい時代になりますよ。でこれはまだわからないんですけども、去年の2月にアメリカの郵便会社ですね、米国郵便がブロックチェーンを使った選挙管理システムの特許を申請しましたよね。で、8月に公開されましたよね。で、アメリカの場合はですね、まだまだ選挙続くわけですから、今回の2020年のこの総選挙、向こうでは総選挙って言いますよね。上下両院選挙もありますから、総選挙が終わった段階で、すべての秘密を公開するとは思えないんですよね。彼らが今作っている選挙の法案システムの全てを公開するとは全く思えなくて、だからなんかその、まあ、結果の情報をですね、まあ出すってことはあるんだと思うんですが、やっぱりなんかこの、セキュアなシステム、よく言いますけども、いろんなデタラメがあってもそれを克服できるアクティブなシステムですね。一つ作ってそれを運用するなんてはダメなんで、いつもいつもその、まあ言ってみれば不正と戦って、直していくシステムはどうしても作んなきゃダメですよね。やっぱデジタルの部分は大事なんですね。アナログの人たちがまあちゃんと反映するためにもデジタルは大変重要で、やっぱり日本もそういう意味で言ったら、もう少しそのサイバーの世界のセキュリティについては世界レベルで運営できるような人たちも集めて実際システム構築しないと、これはちょっとやっていけないでしょうね。まあデジタルでありますから限られた情報といえば限られた情報なんですけども、やっぱその視覚的に重要な情報もありますからね。 まあ、このあたりはだから、まあ、まともなエンジニアを集めるしかないね。まあ、ここもほら理研の世界ってありますからね。まあ、何でもそうなんだけど、理研にしてる連中が集まるとさ、ろくなことしないでしょう。ねえ、マイナンバーもそうだけども。このあたりだからやっぱりこの真ん中をちゃんと作らないとダメだっていうのも、ここもそうだと思うんですよね。あとやっぱり地域の横の連携はどうするかですね。これは非常に重要だと思うんですよね。まあ、大都市一極集中の時代でありますから、まあ、いろんな、まあ、経過をたどるでしょうけども、国土の均整な発展というのが必要になる。それから海外との関係、これも横型になりますからね。アメリカの属国であるなんて威張り腐ってたですね、やり方はダメですよね。河野太郎なんか最近沖縄に対して随分威張ったこと言うじゃないですか。沖縄の未来はお前ら考えるみたいなことね。よくまあ、ああいう口聞けると思うんだよね。日本政府の役人、大臣としてですね。ああいうですね、高飛車なやつ、東京に来るとね、ニコニコしてて、地方に来て威張るようなやつはね、最悪ですからね。追放しなきゃダメなんですよ。で、世界においてもそうですよ。なんか日本のね、外務大臣だとか言ってね、世界と威張りまくってますよね。金をくれてやるんだと言わんばかりで、かえって笑われてますよね。そんな明日から今更いらないんだって感じでね。ポンペオ国務長官は最近いろいろね、ツイッターで、いろんな記事を出してるんじゃないですか。いろんな人の写真とかコメント出してますよね。韓国の菅外務大臣は高く評価してますよね。でも日本の外務省なんか全く出てこないですよね。日本の政治家全く出てこないよね。で、今回のポンペオのね、ツイートというのは、あそこに写真の出てこない人がこれから大変なんだっていう、そういう解釈だったんだよね。だから日本は大変ですわ。敵型なんですよ。そうすると、これからだから外交にしろ国内の関係にしろ全部横型で作り直さなきゃいけないでしょう。さあ、それが大変ですわ。上下関係なく横型にやらなきゃいけないから、地方地方でもやっぱりまともな人がちゃんと立ってもらって、まともな人が真ん中渦を作ってもらわないとダメですよね。でも政治も経済も生活も一体でありますから、分けて考えられないんで、一体となって運営しなきゃいけないから、その一番中枢な人たちっていうのは、やっぱりそれはしっかりと選んでもらわないとダメだと思いますね。そうしないとですね、やっぱそこ始まらないと思います。だからその横が地方ともしっかりチーム組むと。で、海外の場合はもう横型のところがほとんどだと思うんですよね。もともとその国境を越えて人が移動するのが世界の、まあね、実態でありますから、もともと横型でありますから、まあ世界のそのいろんな話題の中に日本もついていくと。日本もだから世界の横型社会に参加できるようになると。まあソビエトの衛星国だったですね、東欧諸国がソビエト崩壊後に投げ出されたと。今の日本はまさにそういう状態になってきてるわけで、そこから改めて自立した国として世界の横の連合の中にどうやって参加するのかというところでありますから、で、日本の役割と、それから日本として何をしたいのか、これ明確にしなきゃいけないですね。国益ってこともありますが、その国益の定義そのものもこれからが大変なんですよ。何をもって国益となすかですよね。そのあたりはやっぱり戦略と、国をどうするかって戦略と密接に関係しておりますから、全部一緒にして考えないといけないということになりますね。一大作業であります。で、あとやっぱりこの時期にいろんなテクノロジーも出てきますよね。トランプは宇宙軍を抑えてますよね。UFO のことを含めた宇宙軍を抑えてますよね。で、あと、まあ、日本なんかもそうですけども、いろんな新しい技術とか、新しい発見とか、どんどん出てきてるから、まあ、なんかやっぱり新しいテクノロジーでどこまでできるのかっていうことも、まあ、正確に完全にいけませんけども、まあ、ある程度妥当なですね、背踏みをしなきゃいけませんわね。どこまで何ができるのかと。もうやるべきことがですね、まあ、山積してるというような状況です。でもこういうのは全部やっぱり横型でやっていかなきゃいけないんで、やっぱそれぞれ自立した人たちが出てきてこれないと、私話始まらないと思うんですね。反対にだから、自立した人たちが出てきたところから、なんか維新は進んでいくというような感じがするんですね。こうなんか、投網をかけたり全国一斉にっていう、まさに投網、上から下への投網型ではなくて、それぞれが横に連携したという形でいきますから、アドホック型でありますから、まあなんかね、アメリカの大統領選挙見てもですね、共和党の知事でありながらね、不正選挙をやって、バイデン勝たそうなんて今でも必死になってる知事がいるぐらいのところもあるんでね、もうそこはですね、知事を取り替えない限りどうにもならないでしょ。これからの日本の政治もそうだと思うんですよ。トンチンカンの知事がいるところはね、どうにもならないと思いますよ。 取り替えてもらわないと。だからやっぱりですね、国民も住民もですね、それなりに自覚を持って行動しないとですね、多分全然ダメだろうと思いますね。企業も同じですね。いつまでもなんかひらめやってですね、上の言うこと聞いてりゃいいったって、それは給料もらえなくなる日はね、目の前に迫ってますよ。やっぱなんか自分たちで行動しなきゃいけませんわね。まあそういうこと全部含めまして、まあ今回本当に横型政治の時代が来たなと、はっきりこれ自覚できたと思うんですね。今年はなかなか大変でありますが、こう乗り越えていくのが歴史の節目というもんだろうというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。横型政治の時代がやってきたということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。